皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
オンエアとしては1月の27日なんですけれども、
はい、
収録的にはですね、お聞き苦しいとは思いますが、改めまして、
はい、
2021年新年明けましておめでとうございます。
そうなんですね、明けましておめでとうございます。
年を明けての初めての収録、
初めての収録ですね、
はい、
そう
なんですね。なんかこんな1月の末の放送に何を言うてんねんと思われがちですけれども、うん、あの月遅れの雑誌をやっているというラジオ番組で、ございます。
そうですね、
これでも本当なんですよね。
面白い
ですね。
本当なんです、うん、であのここでちゃんとお断りを しておきたいところなんですけれども、うん、この収録をしている、1月なんです
、12日ですね、
1月の12日ですけれども、はい、東京は、緊急事態宣言で、
はい、
が始まったところで、関西の大阪、京都、兵庫に向けて非常事態宣言というか緊急事態宣言を出す、うん、発生するかせえへんかという段階ですよね。
そう言われて
ますね。まさにそうです
ね。このまま行けば明日発令される可能性が、
ということになります。収録の明日ということなんですけれども ね、
そういうタイミングですね。
これ一言お断りを入れておかないと、昨年の2020年の初めて発症した非常事態宣言の時には、
はい、
もう東京から動けなかったの で、
はい、ですね、
お二人にお願いするという形を取らざるを一応得なかった、初めての、初のことだったので、ということだったりするので、今一応こういう段階ですって言っておかないと、このオンエアの1月27日から4回分は、ここで撮りますから、
そうですね、
大丈夫なんですけど、そこから先の感染状況が実は全くわからないので、皆さんに寄り添いたいと思うラジオでなければならないんですけれども、寄り添うも、どうしようも、1ヶ月遅れの雑誌ということで、聞いていただければありがたいです。
あと日一日とね、状況が変わっていきますからね。
そうですね。
悲惨な状況になってなかったらいいですけどね。前回、1月、昨年、2020年の12月の23日収録だったんです。で、あの時、には大晦日に感染者が1300人を超えるような数字になるなんて思ってもみなかったっていう形で、
はい、
なんかあの時に収録されたのがこの間まで放送されたのかと思うと、ちょっとなんかこの放送してるパーソナリティは感染には 無頓着なのかと思われそうで、ちょっと辛いところですけれども、これを聞いてくださってる皆さん、録画でやってる怪談専門番組というふうに、
そうですね、
それでも今年も頑張って怪談に、というか怖いことだとかという形を軸に、皆さんと寄り添っていきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
で、早速ね、お便りも来てるんですけれども、
はい、お願いします。
これ質問なんですけれども、
佐々木さんが紹介してください。
行きましょうか。じゃあ、
ディレクターから、
木原さん、日月さん、かんちゃん、佐々木さん、こんばんは。
こんばんは。
こわすいは夫婦でドライブの際に楽しませていただいて、
ありがとうございます。そんなに車に乗ってるんですか。
恐怖のドライブになりますね。
今日の BGM のところか、
嬉しいね。
仕事場で聞いてるという方も多い いん
そうですよね。
です。割とね、あのお便りで、あの個人的なあのいわゆるツイッターで、あの、あの仕事場で仕事しながら聞いてますっていう人、う
ん、休憩時間とか、
ね、メッセージもいただいたりしますし、
居酒屋の大将であの仕込みしながら聞いてる
人もいます、ね。なんかフェイスブックでもメッセージもらいますしね。
本当にいろいろ。
音声聞いてます言って。
いろいろと
ありがたいですね。
で続きですけれども、はい、ラジオ関西の機材が新しくなって、もうトラブルはほんまにないんかなと思いつつ、過去笑い、はい。いつものように聞いてましたが、12月のお題、化粧の時に、放送途中で3秒ほど無音になって、え、何?と思っていたら、ボコボコ鳴り始め、音声も復活しました。ポコポコとはポテチが入っている円柱形の筒の底を指で叩くような音です。リズムには波があります。
はいはいはいはい。
でポッドキャストの時にも過去何度かあった現象です、電波に乗って流れたらあかん話なのか、ラジオの音声を邪魔するかのようにポコポコ鳴ります。その音は途中で消えることもありますし、番組の最後まで消えないこともあります。これはリスナーさんによく起こる現象なのでしょうか。佐々木さん何か情報がありませんか。教えていただけると嬉しいです。
まあ、僕も聞きたいね。佐々木君それどういうことですか。
いやこんなんありえないと思いますけどね。
だからポコポコはまあ本当こういう、まあ、
ポンポンポンポンみたいな、
ね、ポテチのカンカンの底
ラジオで3秒ってまあまあ長いですね。
しかもこれ無音になってるってことでしょうね。こう話してるのが急に消えてポポポポっていう音がしだしてまた音が復活するみたいなことなんでしょうかね。
それ その話、
はい、
あつまり、うん、あの放送してる方の、佐々木くんがいわゆる編集して放送の尺内に入れてるものには、
はありえないですね。
ないんですね、ということはこの方の環境のみでそれが起こったという可能性が高いということ、
まあ、電波で聞いてたら何かしら電波障害的なこととか、まあ、入りが悪かってっていうことはあるかもしれないですけど、
無音じゃなかったらなんかこの収録中のなんか下部わかんないですけどね。
無音ってのはちょっと変
ポコポコに加えて
その、ね、これポッドキャストとかね、うん、そのラジコとかって聞いてたらまあ普通はこんなことはないと思うんですけどね。
でしょうね、う
ん、いやあの一応何もないような話で来てますけども、確かにねラジオ関西の廊下にはあの旧機材が全部ね廃棄処分のためにずらっと並べられて、お前いつになったら捨てんねんみたいな、前回もあったけどまだあるやんけみたいなのちょっと見てましたけど、あの目の前のあのモニターから上にある時計までズフルで、全部装備が変わって、前にも放送しましたけども、これでおかしなことがあったらあんたのせいやっていうふうに言われました。あの本当に旧装備は全部変わって、あのラジオ局の設備そのものが全く一新したんですよ。でもね、それは機材の可能性の問題と違うんですかと散々言われ続けて、ボロいの使ってるからと散々言われ続けて、もう怒りません。もし今度怒ったら、これから怒ったら、木原さんあなたのせいですと言われました。
そうですね。
はい。
途中でこれ無音になったりとかねするってことはないんで、編集でもちゃんとやってるから。
この間の放送でどの時の放送か忘れましたけど、あの収録の最中にあれ今なんか聞こえへんかったって言、いうふうに言ったの覚えてる、
覚えてます、はい、
あれちゃんと入ってましたよ。
後で聞いたら入ってましたね、ちゃんと、
はい、ディレクター的にどうでした、
あの時気づかなかったんですけど、収録中は後で聞いたら入ってました、
ね、気づかない程度の、
カタカタカタみたいな音が、
で日月さんが喋ってる時か何かに、あのいわゆる、
まあ、鼻息かなんか言ってましたけどね、あの時、
ボールペンをノックするようなカチカチカチっていう音が入ってたんですって。でこれはささあのあなた方の音ですかっていう質問僕ところにも来たんですよ。ですがあのディレクター、この番組珍しくディレクターが中に入っているので、はい、そういう音を立てたら、あのいくらなんでも、まあ、番組の内容が怪談ですんで、あのその前から撮り直しして、こういうのはほらミステイクやから、いくらノーカットで放送する番組とはなるべく、そこをそういう方針でやってるとはいえ、ね、意図的に出した音を勘違いされたら困るので、佐々木ディレクターがあの妙な音に関するものはちゃんとその場で聞いて、今のちょっと切ってもう一回、頭から日月さん喋ってください、松山さん、もう一回頭から読んでくださいよ、まあ、これまでもやってきました。
そうですね、
くしゃみもあれば、この字なんて読むのから行を同じ行をもう一回読んでしまう、これぐらいのヒューマンエラーはあるので当たり前のように、これで取り直ししてきたのはあったんですけど、前回の指摘で驚いたのは気がつかなかった
そうですね。
だよね、収録の時にはほとんど、僕はうっすらと聞こえたけれども、勘違いでも済ませることができるレベルであったことも事実なので、特に押さなかったんですけど、佐々木君はそれ何で知ったんですか、音が入ってるっていうのは。
その投稿で、
投稿で
来てましたね、
入ってましたよっていうふうに、
で、まあ、木原さんも言ってたからね、あの時放送で収録出てたから後で聞き直したら、
うん、おかしいなって、であの時強く押さなかった最大の理由は、機材が新しくなってるから、機材由来で異音は入らないということを散々脅されてきたんです私、
まあ、ラジカン的には怖すぎまたやりやがったなっていうことになるんですか ね、 ねこれはもう、
あのうちの番組的には縁起がええ、
そうで縁起のいい話ですね。だからまあデジタルやからね、そのこの方も YouTube の音 USB に移して車で聞いてますって書いてるんで、例えば途中でプップって止まることあるかもしれないですけれども、
新しくなってね、まだ3回目ですもんね、
ただこのポンポンポンポンって音が鳴ったりとか無音っていうのは、多分電波障害でもなければね、ラジコでも、あんまり考えられないんで、ひょっとしたら聞いてる側に怪異が起こってる可能性は高いですね、
ただ
なるほど、
ちょっとねその言葉の表現でだけなので、それ以上の意味はないですけども、ポコポコという表現が嫌ですね。
そうですね。
で、ポコポコという表現がなんで嫌なのかっていうのは、別室で話そうか。
そうポコポコですごい音というか映像が撮れたんですね。また横澤さんのところで。
ポコポコといえばですよ。
あんまりそれね、長くやると、地上波の電波の時間がもったいないので、
今回ちょっと詳しくね、申し訳ないですけど、別冊の方で横澤さんの今まで一番すごいのができたんで、聞いてもらいたいなと。
だからもう次からの別冊がもうすごいという。
そうです。
交互期待ということですね。
申し訳ない。
いや、君らちょっと盛りすぎと違う、それ。
いや、盛りましょう、盛りましょう。持っていきましょう。
あ、それに匹敵すると思います。匹敵
します。今まで最強が取れましたね。
最強、まさに最強の今日は、もう怖いだったり、いろんな字が当てはめ
ます。前は手だけでしたけどね。あ、これ以上も言えない。
危ない危ない。ちょっとついて
みましょう。申し訳ない。ちょっとごめんなさい。もう、
キメラ
別冊にさせてください。
私にプレッシャーかけてんの。
あ、かけます。ガンガンかけて
ます。めっちゃかけますよ。
はい、番組やろ、番組は。
いや、なんか、また、あれ、なんか変わった名刺みたいな耳袋の皆さんありますけど、それもなんか、
これね、
珍しい。レアグッズですか。ね、
レアグッズではあるんですけども、昨年、2020年の12月31日をもって、16年間続いていた、3G 対応型の、新耳袋の公式携帯サイト、公式といっても僕はやってるから公式という、そういう意味ではなくて、NTT ドコモの、審査基準を突破して、いわゆる有料課金しても構わないという許可を、今から16年前にいただいてやった、携帯サイトの新耳袋を無事、ドコモから、この1年以内で閉鎖しなさい、12月31日をもって閉鎖しなさいという通達が来ていたので、16年の歴史を無事閉じることができました。で、閉じてなくなったら困るユーザーのための受け皿として作ってた、日刊新耳袋の方に、シフトしました。これで、3G から 4G に、移り切ったということですね。だからもう基本的に NTT ドコモ、かつては i モードというものを使ってて、携帯で、いわゆるパソコンとインターネットとつながれるという形で、スタートした世界がかつてはあったんですけれども、この、3G 系のサービスを一応基本的には全部終了したというふうに。で、ちなみに3キャリア連動全機種対応を日本で初めて やったのと、今みんなその当たり前のようにブログって呼んでるでしょ。多分、新耳の携帯サイトで初めて、ブログという言葉を使ったんですよ。ドコモ経由でブログとして伝わったんだと思います。これ、サイトの中で日記が書けるんですよ。で、日記が書けるっていう、日記ってつまらないので、言葉が。新しい言葉で、携帯サイトにふさわしい言葉をというので、ブログという名前で、自分で自分の今日何があったとか、自分で発信したいことが書けるということにしたんです。
今でこそね、本も当たり前ですけど、
企画書に入れたんですよ。そのインターネットの中に書ける日記のような形で自分で好きに書くっていう。で、当時、16年前の NTT ドコモさんが、それ見たときに、ブログって何ですか？で、個人で書く。個人で発信。それはコンテンツの中に入れないでください。っていうのと、だから NTT ドコモは、ブログはコンテンツではないっていうのと、いえ、コンテンツですっていうのと、大喧嘩をやったんです。で、結局買ったんですよ。買ったから搭載したんですけれども、それから、1年経つか経たないかで、ガンダムシードのファンクラブの公式サイトを立ち上げたんですけどもね、サンライズが運営するという、ガンダム作った会社が運営するという形で、僕はプロデューサーで立ち上げたんですけど、その時、NTT ドコモからは、ブログはコンテンツですので、必ず入れるようにしてくださいっていうふうに。は同じ人間が。
ええです。
うん、それぐらいで、今我々はつまりその新耳の携帯サイトでブログという言葉やってから、あ、ブログっていいねって、あっちこっちに発信してブログっていうのを定着させるように頑張ったんですっていうふうに、そうですよね、あなたブログって何ですかって聞きましたよねって、うん、ええ、あ、そうか、あれ新耳からでしたね、
あ、すごい、
それの発祥の、まあその
発祥の、でちなみに今もね使ってるところあるかもわからないですけども、ネットの中でこういうのはやめようよっていう、うん、ネットの中にもエチケットがいるよねっていうので、うん、ネチケットっていう言葉が昔あったんですよ、うん、あのネチケットの項目を最初に作ってドコモに提出したのがうちです、うん、
へ
ー、うちで私です、
キャラさん、
うん、
でそれの広告のそれ名刺なんですか。
そうです、中に一つ一つ部屋を持てたので、自分で自分の部屋を持てて、で3キャリア連動全機種対応、新耳の携帯サイトができるまで、ドコモはドコモ のコンテンツ、例えばその新耳ならドコモの新耳、うん、au の新耳、うん、で当時ボーダフォンまだだったかな、うん、ソフトバンクはソフトバンクでっていう形で、三つともやろうと思うと、三つそれぞれの会社で立てなきゃいけなくて、うん、隣で au やられてても、うん、こちらがドコモだと、相関性がなかったんですよ、うん。で、もちろん写真も昔送れなかったんですよ。うん、例えばその au 同士で送れました、うん。ドコモ同士で送れましたっていうのあったんですけど、うん、au からドコモに送れなかったんですよ。うん、これを携帯されて突破したのが、シミ袋だったん。
その時のまあ宣伝用のまあカードなん
です。そうです。うん。で、まあ、これが16年の歴史に幕を閉じてですね。なので、わかりやすく言うと、ビデオソフトから DVD に、うん、DVD からブルーレイに変わったっていうふうに。
移り変わりですね、本当に。
運営してる会社も、ね、T2 メディアパルという僕の会社ですし、うん、という形の窓口だったりするんですけども、はい、去年はもうね、こんなに古い歴史のあるユーザーが行さんおった、うん、サイトを閉鎖と同時に次の 4G 対応にシフトするというように腐心したんですけれども、
う
ん、大変な目にもあったということだったりするんですけども、うん、
それ大変なのはそれ以上ダメですよ、もう言ったらもう、
そうですね、
もうこの続きは別冊、また階段ラジオで、
もう別冊でやったことですから、
やってますんで、
ぜひ別冊の方の過去遡って聞いていただければ、うん、ただこのカード、このたくさんのカード見て分かる通り、ね、内山里奈さんが主役の信弘さんの、うん、宣伝のチラシのをカードにして配るだとかっていうようなことをやったりだとか、うん、九段ちゃんが発見された時に作ったカードだとかっていうような
もの、これじゃあ一枚一枚ちょっと写真撮って YouTube の方で、ね、流しましょうかね、
絶対見たいわ、みんな、
ぜひに、これ本の一部なんですけどもね、新耳袋が完結した時に作ったカードがあるので、いかに歴史のあるサイトだとかというか、
そうですね、
だからこう潰したくなくて 4G に対応のサイトに、
うん、まあ、移行したんです、
移行したんですね、はい、でサイトというのはないので 4G 以降は、うん、アプリにせざるを得なかったということだったりするんですね。
それの点末はね、
その点末は別冊で、
また聞いてない方は、ね、
バックナンバーを
ちょっと購入していただいて、聞いていただきたい、
ガサッとちょっと触っていただいて、はい、うん、
大変でした。
ほんで、まあ、横澤さんのね、その映像とか、音声とかも、商品化しないんかという声もいただいてたので、はい、まあ、申し訳ないですけど、今回は、ちょっと別冊の方で、
そうです。
ちょっとだけ、ね、お金、いりますけれども、ね、今回の新ネタは聞いていただけたらなと思います。
その価値はもう、
まあ、絶対あると思うんで、
絶対にありますから、
ね。皆さんよろしくお願いいたします。
はい。
じゃあ、ちょっとお題の方を、
ね。そうですね、お題を早速いただいております。
お、
新年第1弾ね。
第1弾
の何でしょう。
ね、
うん。
ラジオネーム、隣のすずめさん。大阪の栄養士の方ですね。
はい、
お題は、鍵。
その一言だけポツンと。
そうです、そうです。
鍵ですか。
鍵。うん。
鍵ね。
鍵ですね。
まあまあみんな使いますけどね。
うん、ね、隣のすずめさん。
すずめさん。
でしたっけ、
矢尾の。
その、はい、お題、ありがとうございます。
はい。
うん、でもね、うん、どうせやったらね、その、ね、お題、鍵。
鍵
じゃない。はいいんですけど、その、こうね、私、鍵にこういう思い入れがあったりだとか、ね、ね、鍵を持たずに返すして、大したことないやろうと思ったら、家帰ってきたら家族が全部出かけてて、家に入れなくて、
焦るね、それは。
ね、玄関の、前でどうしようと思って立ちすくんでたところに、こう、雨が降ってきて、どないしようか、言って、一晩泣きましたみたいなような、なんか、エピソードの一つつけてくださいよ。
必ずしも怖くなくても、ね、何かしらあるといいかもしれないですね。
ふとこう疑問に思ったことをね、書いていただいて。
ね、
そうですね。
じゃあ何、その投稿の一行、お題、鍵。
そうです。鍵でお願いします。
シンプル、冷たいな。
すごいシンプル。
まあ、シンプルイズベストっていう考え方も、まあ、なきにしもあらずという というところですけど、
まあ、鍵が難しかったら鍵穴とかでもいいんですかね、うん、お題としてちょっと発展させて。
余計難しい、
難しいですか鍵穴。
うん、鍵穴が難しいのは大した問題ではないんです、はい、まあ、確かに言葉としては鍵がある以上鍵穴があっても、あって当然だったりするんですが、鍵の穴から中が覗けないという構造 にもうなって久しいです。
そうですね、
中覗けないんですよ、はい、で鍵が鍵穴がある鍵なんてもう旧式もええところで
ないですもんね。今よく考えたら、
ね、ね、スコープ覗きますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、もう自動ロックですもんね。
あ、そうや、そうか、そういえばそうですね。
でそもそもから言うと鍵を突っ込んで開けるドアですよね、うん、穴が貫通してる理由ってそもそもはないんです。うん、開ける目的のためだから、うんうん、塞がってた方がいい。
ああ、そうですね。今ないですね、鍵穴入れるとこ。
うんうんうん、そうそうそうそう、ね、鍵を入れる穴はあるんですよ。うん、貫通式ではない、ではない、ではない、ね、ないから、うん、だから鍵穴の方がよっぽど難しかったりは。
防犯上とかいろんな、やっぱ ね、あるんでしょうね。
うん、あの鍵だと自転車の鍵とかそうなんですか、じゃあ今。
まあ、鍵
って、ネタ、まあ、階段でないか、
ホテルの鍵、P とかそんなんですもんね。
そうですね、
まあ、うん、前にも話したことが、あるというふうに言うとか、ディレクターの方からまたね、抑えが来るので、鍵そのものの単体で言うと、
う
ん、鍵がなくなる系と鍵が出てくる系、うん、いわゆるね、沖縄のホテルで某プロレスラーが体験した話、前話したことあります
よ。覚えてます、
うん、上の自分 の、 ベッドの上に置いてテレビ見てたら鍵がないからおかしいと思ってるうちに真下の階 の、うん、人が上から天井から鍵が落ちてきたんかなと言いながらフロントに鍵を届けに行くっていうふうに、こうあなたが騒いでた鍵じゃないですかっていうふうに、なんで下の階の人が持ってきたんですかっていうのをフロントで鉢合わせして、首をひねるという、フロント下の階の人本人と首をひねるという会があった話、ことがあったという話、前にもしました。鍵単体が不思議であるという話も、もちろんそうなんですけれども、鍵という講義の意味で、言うのであるならば、鍵がかかってる、かかっていない。さっきの冒頭にくずぐりで言うた、鍵持ってないから、みたいな話が、まあありましたよね、はい。これが最も適用されて、家庭の中で最も使っている鍵って、実はね、はい、トイレなんです。おそらく。
ははははは。
うん。
なるほどね。
うん。キーというものを使っていないだけで、うん、ロックをかけるという意味で言うと、最もかけてる鍵はおそらくトイレだと。
あ、そういう意味までは考えてた、ね、キーで言ったら当然玄関なんでしょうけどね、うんうん、
内側からかける
って考えると確かにトイレですよね、そりゃ、ね、
まあまあそうですよね、うん、自分一人で住んでますっていう人ですらトイレに入った時は鍵かけられる方多分多いと、
うん、なんとなくね、意識的に
不安というかね、なんか
やっぱりね、
思うんですけどね。うん、で、そのトイレとくくると出てくるのと、はい、鍵とくくって出てくるのとっていうのとは、うん、なんかすごく親和性があって、うん、トイレは個室であるからからせいかな、
うん、プライベート空間ですから ね、
今日はヘッドホンの音がぐるぐる回るのは僕だけ、
うん、あ、こっちは大丈夫、
こっちは別になんともないですけどね。
そうか、うん、時々その喋ってる声が右が消えて左が消えて右にっていうので、声がぐるぐるぐるぐる回ってるように、今日の僕のヘッドホンにはめったにこんなことはないんだけどな。
やっぱ木原さんだからとかそういうことなんですか、ね、
いや、階段をこれから話そうという時にこれが始まるのってどうなの、
気持ち悪いですね。
この話をするなってです、
友人から言うとね、この機材で新しく音が異音が入り始めた以上、これは木原力で起こってると言われる、
うん、まあまあ確実にそうです、
ね、干渉してますね、木原さん。
ちょっとは止めてくれ。
いや、だってそうです、そうです、それが考えられない、絶対そうですよ。
まあいや、
前科がありますからね、
うん、トイレに入って鍵をかけるというのは、個人で一人でしか住んでないからとは関係なく、女性だったら、まあ、おそらく誰でも、うん、鍵を閉めるとは思うんですよ、うんうん、で非常にやっぱり取材の中で多い、家の中で最も おかしなことが起こるというところで、物理的なものが終わった後にも残ってる場所が多分トイレではないかなと思うんですよ。もちろん寝室で出会った、リビングで出会った、いろいろはあるんですけれども、体験はともかくとして形跡が残ったっていう形式のものというのはそんなに多いとは言い難かったりするんですよ。ところがトイレは多かったりします。うん、何が多いのかの、一つの、事例だったりしますけれども、うん、例えばこういう話、トイレに行ったら、鍵がかかってる、
うん。
誰が入ってんの？せっかく私入ろうと思ったのに。ちょっと、早く出てねとかっていうふうに、今も、今にこう戻ってきて、誰が今トイレに入ってるの？パッと見た限り全員いるから。
うん、
誰も入ってないよって。あ、そう、みたいね。トイレの鍵かかってて誰か入ってねんけれどもって言ったら、そんなことないでしょ、みんなおんねんから。そうよね。で、トイレに行くとやっぱ鍵がかかってる。おかしいな。じゃあ中から自然に鍵がかかってんのかしら。みたいなことを、言うて、中でなんか妙な物音がする。
うん、
で、一応、トイレの鍵って、10円玉や1円玉で開けることができるでしょ、
はい、隙間にこう差し込んで、
うんうん。で、開けると、トイレットペーパーだらけになって、トイレットのペーパーの芯だけが残ってるって、誰かがカラカラカラカラカラカラカラカラカラとずっと回していたというのが残ってたという話。これはね、似た話が、幾例かあったので、一番面白そうなものは確かつくも階段かなんかに、書いてたと思います。でね、僕的にね、非常に、トイレで印象的だったのが、
はい、
新耳袋というか、隣の回の角川バージョンの担当編集者だった、ふるさとくんという、担当編集者あげたんですよ、
はい。
で、彼を伴って、四国の県民さんに行った時があったんですね。
はい、
かなり前やったんですけどもね。で、参拝が終わった後、
はい、
大ボケ小ボケの、
うんうんうん、
はいはい、辺のホテルに泊まったんですよ。なんてホテルだったかな、はい、ホテル名前思い出しても言われへんのか。
そうですね、
ただ、面白かったのが、ホテルから、
はい、
下の谷川まで、ケーブルカーのようなエレベーターでずっと降りていくホテル。
行ったことあるかもしれないです、
ね、うん、有名なホテル。
はい、
で、
はい、
その河原のそばに、ちっちゃな温泉、露天風呂があるんです。そうそうそうそう。
あ、
うん、そのホテル泊まったんですよ。これ多分四国で聞いてる人、
一発でわかると思います、ね。
そうそう。ホテルの名前言わへん。バレバレやんけっていうふうに、言われたりするんですけど。で、いや、このホテルがどうのこうのではなかったんですよ。
はい、
ないと思うんですけども、
はい、
泊まって、担当編集と、いや、今日の、ケミさんよかったね、みたいな、うん、なんか感想戦をやってて、あ、じゃあちょっと僕トイレに行って行ったら、はい、キラさんやめてくださいよっていうふうに、何が、さっき入った時に、中途半端に鍵をね、掛け合ったんでしょ？って、それでどういうことって言ったら、きっとそのね、入って出る時に鍵を開けた時に、ほんのちょっとだけ鍵を、つまみをね、開けただけで、こう、外に出たから、ピシャッと閉まった時に、それがカチャッと再び入ったん違いますってに、鍵が。二人しかおらへんから、いや、そんなことないよって、うん、というか僕鍵をかけた覚えがなかったんですよ。大きい方でもないので、鍵なんかそもそもかけてないよって言って、おかしいなっていうふうに、でそのポケットから小銭を出して、カチャッと開けて、ほらかかってるじゃないですか鍵っていう、それ今僕も音聞いたからっていうに、で、その鍵はそんなに簡単に、そのね、緩くて、遊びが多くて、簡単にかかったりする鍵なのというのを確かめて、トイレットの間に入って、扉の、内外で会話をしながら、締め切らずにね、敷居の真ん中に体を置いて、カチャカチャ回してると、これ、しっかりした鍵ですねっていうに。要するに、
まあ、締めたハンドでかかるような
締めるとカチャッとなるけれども、はい、あの緩くなって折り切らないとカチャッとならないみたいなような、あのしっかりとオンオフ、あの鍵かけるかけないがはっきりしてる鍵で、はい、そんな中途半端な鍵じゃないなって、はい、思いながらこう、自分も使ってみて、はい、木原さんは鍵をかけてなかったみたいだけども、これその曖昧に真ん中に引っかかってるような鍵ではないですねみたいな、うんうん、ただ僕が最初に入って、うん、鍵もかけずにそのまんま出ているから鍵そのものは開きっぱだったはずなんですよ、うん、で、ね、割と力がいる鍵だったので、うん、はてと首ひねってたんです、うん、でね、神社さんの帰りにこんなことがあるなんてっていうこともないやろうけれども、うん、いやですよ、階段作家と一緒にいるときにトイレの鍵が一人でに縛るだなんて気持ちが悪いっていうところにマネージャーが入ってきて、はい、うん、明日のスケジュールの打ち合わせなんですけどもっていうのをやって、やりきった後で、うん、あ、ちょっとトイレ借りていいですかって言ったら、ガタッてに、ちょっとやめてくださいよ、トイレに鍵かけるいたずらなんてって言われて、うん、本当にって言ったら、カタカタカタカタカタって。あ、本当にかかってるって、またお金出してっていうんで。いや、別に言うほどのことでもなかったので、いや、実はさっき、鍵がどうのこうのって、入れなくて、開けたんだよっていうふうに。でもこれ、うちの部屋と同じですけど、勝手に自然にこう、ね、指の力をかけてかける系の鍵で、中途半端に、なんかこう、ね、真ん中にかなんか立てといて、勢いによっては、空きのまんま勢いによってはカタンとかかるっていうそんな鍵じゃないですよっていうのを確認していたので、うん、これそんなになるわけないのにね、要するにその180度反対に回さなきゃかからないわけですよ、うんうん、だからその開けてる時のものがそのまんま立ち上がって反対側にパタッとひねって倒れるという系の鍵ではないんですけどね、うん、あ、これどうしてなんやろうっていうふうに、そうか、きっとどなたかもう一人いて、この部屋二人で使ってますけど、三人目がいるんですねっていうマネージャー帰っていくんですよ。冷たいことを言うなぁ、みたいなことがあったのと、で、これに近しいことがね、
はい、
子供の時に何例か、出会ったり、人から耳にしたんですけど、昔の僕らのトイレって、はい、トイレの扉側には、ハヒフヘホのへの字型の。
わかる。
ぶら下がってる鍵があって、で、壁側の方には丸い輪っかが、木ネジのようにひねられて、ドア閉めた後、このへの字型の塀を穴の中に通してかけるん
そうです
ね。ですよ。だから、鍵がかかっていない時には、そのへの字型の金具がブラブラブラブラぶら下がってるっていうやつだったりするっていう鍵が結構多かったんです。
多かった多かった。
うん。で、これは、もっと勝手にかかりにくい鍵なんですよ。
そうですね。
わざわざ持ってカチャって入れなきゃいけない。
そうそう。しかも結構ね、穴にちゃんと入れなければかからない。
そうそうそう。
うん。そうにもかかわらず、その、この鍵がかかって、誰が入ってんのちょっと出てよっていうに、つまりその、かかってる以上は、絶対に人が入ってるはずっていう確率が高かった。時代の、まあ、いわば鍵ですね、うん、最も単純な鍵なんですけれども、うん、そう簡単にたまたま鍵がかかることはない、う
ん、持ち上げてガチャってわざわざね、入れなか
った。うちのトイレまだそれなんですよ。
あ、レトロな
家古いんで。
あらら、
相当古いね。
築50年ほどなんで。
あ、すごい。
また懐かしさもねちょっとあっていいですね。うん、
うん、
だ絶対かからないです、あんな普通、
うん、かからないですよね。
勝手にかからないです。
うん、それがね、勝手にかかって困ったという事例がいくつもあって。
そんなバカな。
うん。だからあれ開けるときには、はがきか何か突っ込んで上に上げるんです。
そうですね。
あ、ですよね。
うん、
あ、ほんとや、それ抱く。ほんまやん。
うん。うん。隙間をまたいで、鍵がかかってるので、紙を入れて上に上げると、開くんですけどね。
ちゃんってね、
うん。うん。こうしなければならないけれども、こんなことせなあかん状況って何やろって首をひねるという形式のものが、まあ、多かったりするというふうに。ちなみに、似たような形で、とある女性が、おばさんのところに、泊まりに行った時にね、はい、まあ、二階建ての家なんですけども、戸建てで。二階建ての家なんですけども、あ、ちょっと、一階のトイレはつかないでね。ええ、どうして？ま、ちょっと使わないでって。で、その、二階に上がって二階のトイレを使うっていうふうに。うん。 おばさんは1階のトイレ、を使わないでとしか言わないので、な壊れてるとか故障ってもあんのかしら、うん、あんとこう思ってたけれども、うんうん、気になってしょうがない
理由をね
使わないで
言わないわけですからね、気になりますよねそれはね、
うん、でうる覚えでこんどうやったかな、確かその扉の中に入っていく女性か何かを見るのかな、 あれ使ったらあかんトイレに入っていくけども、だってあれっていうので、うん、でそのおおお開けたらあかんよ使わないでって言われた2階あの1階のトイレ開けると、あのトイレの床一面にあの髪の毛が散乱してたっていうのか なんかそんなような話を、隣の階だかつくもに書いたかな、これ有名なあの引退されましたけど、
はい、
あの女性のタレントさんからあの取材させてもらったのかな、うん、割とあのね、長い歴史から歴史からと機会 に恵まれていろんな人から話聞きましたけどね、あのどの話か言われへんけれどもっていうとこですけども、あの高橋一生君、俳優の彼の体験談がつくも階段には3話ぐらい収録されてます、うん、一本は新耳で映像になりましたしね、
あ、
うん、あの撮ってる人間が高橋一生君の体験談やというのが分かった上で、あの撮ってたりしたりするんですよ。優秀な体験者でした子供の頃の話ですけど、僕の子供の頃の話聞いてもらいますっていうふうに、うん、あの聞いたら、あ、すごい話やなと思って、うん、いっぱいあったんですけど、あの3話はぐらいかな、2話か3話、2話は確実なんですけどね、あの収録させてもらったこともあったりするんですけど、ね、長いでやってると時代的にタレントさんに比較的取材ができるという期間があったり全くなかったりとかっていうふうにばらつきがあったりするんですけれども、もちろん周期制でも何でもなかったりはするんですけれども、なんかこう、あ、振り返って話する時代が来たから、あのこんな鍵みたいなものってないわけではないんですけど、自分の本もう一回ちゃんと読み直さないかんなみたいなふうに
でもついついやっぱ玄関の鍵をイメージしかしですけど、やっぱトイレとかお風呂とかで家の中だけでも結構あるもんやなと思いましたね。
う
ん、
ね、
風呂に鍵はないんですよあんまり。
鍵という、
ね、あ、そうか、もしね、なんか
あったら大変なので、ね、実は風呂には鍵がないんです。
う
ん、
そうかそうか。
うん、あのトイレはお尻を出すだけなのに、うん、でお風呂は全身服脱ぐのに、うん、全身脱ぐ方に鍵がなくて、うん、お尻しか出さない方には鍵が、うん、あるんですよ。面白い。
おもろいですね。
面白いですね、確かにね。
家によってはね、お風呂に鍵つけてある人も、おるのかもしれないですけども、あの患者のように危ないんです、
うん、
なんかもし、うん、お年寄りとかもしなんかね、って考えるとね、
うんうん、あの脱衣所に鍵はつけることはあっても、うん、あの浴槽に向けては鍵は、
うん、脱衣所ですね、
脱衣所にはお、まあ、ついてもね、おおむね浴槽にはつけないですね。だから家の中で最も、ね、あのプライバシーが守られている場所というのはどこかというと、うん、意外にトイレだけやったりする。
いや、
いや、これ聞いたらもうトイレ行けなくなる人が今からいるんちゃいますもん。
夜だ、夜とか怖いと思いますよ。鍵
絶対見てしまいますよね、うん、
絶対見てしまいますね
閉まってるかな、うん、開いてるかなちゃんと確認してくださいね、
う
ん、
でも個室だから怖いんでしょうね。
そうですね、自分だけなのから、
あのね、いやいや、友達にね、トイレが怖いからトイレには絶対鍵をかけないっていう友人が、歴代何人かいました。
へー、
怪談漫画の影響もあったりするんですけどもね、あるいは都市伝説の影響もあったりするんですよ。その僕らの昔の頃ってボットントイレでしたから、うん、あの下から手が出てくるからっていう怖いイメージを持ってるから、いつでも逃げられるようにするには鍵がかかっていては一泊遅れるので、鍵をかけないという友人がいたんですよ。そんなもん信じてんのかな、なんなんボットントイレの中が手なんか出てくるかっていうふうに思ってる自分はいるんですけども、それとは全く違う理由か何かで、あのトイレは鍵かけないけども理由を教えてくれない人間もいるにはいました。
うん、
僕らの頃
なんかあるんでしょうね。
トイレの会って多かったんですよ。あの赤い髪やろか、
代表的なところですよね。
とか、うんうん、今もあのね、あの今もというかもう廃れましたけれども、花子さんだって、うん、あのトイレにアイデンティティがあるのであって、うんうんね、花子さんそのものにはそんな強力なアイデンティティがあるわけでは、うん、あのないん。
やっぱトイレどってやっぱつくところがね、うん、やっぱりね、
うん。まあそうですね。学校の階段にもトイレが、あの関わってくるものが多かったりするんですけど、
うん、
そのキーワードに鍵は不可欠だったりします。
うん、
うん、
いないのにかかってるの鍵がとか、だとかね、開けてっていうふうに、何かをしなければならない所作といえば、いいですか、鍵は重要なファクターで、作動するものは、おおむね、トイレと親和性が高い。ね、でも隣のスズメさん、なんかねこれから書くとき一言なんかもなんで書いて思いついたんですかみたいな。
一言欲しいですね。
一行だけ書かれてるとなぜこれなんだろうかということの方が答える側が気になります。ここから見えるんですもん、一行だから。普通ね、こう行でこう見えないので、わからないんですけど。
シンプル。
でもどうします、次本番に具体例書いた上でまた鍵ってお題来て
る。それもちょっと困りますね。
どんだけ鍵
大丈夫です。一行はね、お題はダブったらね、ディレクターが跳ねます。
なるほど。
エピソードは採用しても。
告知いきましょうか。
はい、いきましょうか。私、日月陽子、ひらがなにつの点々の日月陽子で、またホームページ、SNS チェックしてください。はい、
松山勘十郎はですね、4月4日、まだもうちょっと先ですけれども、大衆プロレス松山座の公演、再開を決めておりますので、イクノックミンセンターで3時から4月4日でございます。出演者や料金などは松山勘十郎で検索して、ブログや SNS などで、チェックしてください。無事開催できますように。
はい。あさっての1月の29日、1月の最終金曜日ですね、階段の木原博一、クダンちゃん暗殺計画、ニコニコ生放送、10時からなんですけれども、横澤さんところで取材させてもらったものに、音響 のプロに音響分析をかけているので、検証会 のと、これまでやった、去年の8月からやった、おかしな映像、オンパレードで、最終検証になるのかならないのか、かけてみたいな、やってみたいなと思っていますので、交互期待。まだやってないのでどうなるかが分かりません。
はい。番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それではまた来週、
お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。